この時間は街角レポートのコーナーです。今日は手嶋隼人さんが神代植物公園にお邪魔しています。いや今日はですね、夏の大温室夜間開園ということでご紹介いただくことになってるんですが、手嶋さん、外にいても温室にいても暑そうだなって感じがするんですけど、今どこにいるんでしょうか。早速呼びましょうね。手嶋さん。
はい、手嶋です。
やっぱりそうなりますか。大丈夫ですか。
今ですね、私、はい、大温室の中にいるんですけども、
はい、
もう汗がですね止まらなくてですね今ちょうど私マイク持ってる右手を見るとですね、
はい、
サウナ室の中にいるかのようにですね、もう汗が止めどくなくこう玉のように出てくるといった
状況です。もう体中から染み出してきてる感じですかね。
そうですね、今顔中こう汗まみれで喋っています。
ね、温室もちょっとねサウナ状態かなっていう感じがちょっと想像できたんですけども、そっか、もう今日は外にいても中にいてもちょっとねハードな感じになりそうですが、まあでもね、手嶋さんの元気いっぱいなレポートで吹き飛ばしてください。
では今日も行かせていただきます。
お願いします。
はい、ということでね、まあ今日ちょっとね曇りではあるんですけども、まあ、青空も出ていましてですね、非常にお天気が良くて、今ねちょっとお話ししたように暑くてこうね汗が止まらないといった状況なんですけどもね、今日も元気に街角レポートをお届けしていきたいと思います。ということで今日は調布市神代寺のすぐそばにあります神代植物公園にお邪魔しているんですけども、こちらですね、まあ、中は視線がいっぱいでですね、この青空の下にこの風が吹き抜けるようなところがね、非常に心地いい神代植物公園なんですけども、季節ごとにですね、このいろんな風景を楽しめる癒しスポットの一つでございますけども、こちらですね、なんと今週末の8月3日土曜日、そして4日日曜日の2日間にわたりまして夜間開園が行われるんですね。この普段はですね、このなかなか見ることのできない、夜の神代植物公園、一体ねどんな様子になっているのか気になっている方も多いのではないでしょうか。ということでですね、今回は夏の神代植物公園の見どころや夜間開園についていろいろとねお話伺いながらご紹介していきたいと思います。ということで本日お話を伺いますのは神代植物公園の真山さんです。真山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真山さん、暑いですね。
そうですね、本当に暑いです。
ということで2人ね汗だくになりながらね第4室の中からお届けしておりますけどもね、それではねまず園内の様子ちょっとご紹介していきたいと思います。私が今お邪魔している第4室の中ですね、こちら、中に入っていただきますとね非常に暑い空間となっていまして、真ん中のあたりにですね涼しい休憩どころもありますのでね、ゆっくりと楽しんでいただけるような場所となっています。で、私が今立っていますのが、先日ですねこちら神代植物公園で開花されました植大黄こんにゃくという非常に大きな花を咲かせる植物があるんですけども、そちらのね、咲いているといいますか、そちらが展示している場所に今私立っています。で、目の前にはですねハスの花のようなね植物がこう花を咲かせているこの池が2箇所ありまして、中は非常にですね花がたくさん咲いていますのでね紫色だったりちょっと紺色がかった花というのが咲いていてとても綺麗で、先ほどカメラをね持った方も いっぱい写真撮られていたというような状況でございます。で、そしてこの第4室の、ちょっと外に出ていただくとバラ園がねすぐ目の前にあります。噴水がね出ていますバラ園もあるんですけども、そちらのバラもねまだ咲いていますのでね、そちらも見て、香りも楽しんでいただけるような、状況でございます。ではですねちょっとお話伺っていきたいと思うんですけど、まあ、こうやってねいよいよ夏らしい気候となってきましたけども、この園内の植物たちの様子っていうのはいかがですか。
そうですね、7月が雨が多くてですねあまり日差しがなかったもので植物がかなり弱っているところもあったんですが、この、まあ、梅雨明けとともに日差しがかなり出てきまして植物にとってはいい気候になってきたのかなと思います。
なるほど。じゃあこの園内の植物たちもねどんどん元気になってこれからねいろんな顔を見せてくれるといったところでございます。で、神代植物公園のツイッターでもですね配信されています植大黄こんにゃくについてちょっと伺いたいんですけども、こちら最低でも2年に1回そして2日間しか花を咲かせないその世界最大の花ということなんですけども、こちらの植大黄こんにゃくというのはどのような生態の植物になるんでしょうか。
そうですね、当園 この今回咲きました植大黄こんにゃくは4年前に咲いておりまして、だいたい4年おきに咲いております。で、 現地ではですね、もう絶滅に瀕しているような貴重な植物でございまして、日本国内でもなかなか展示している植物園では少なくて、貴重な植物となっております。
はい、こちらですね、先日咲いた時にもですね、夜間開園、緊急といいますか特別にね、されておりまして、私もちょっと覗きに来たんですけども、非常にですね、たくさんの方が興味を持たれてですね、解説員の方の解説を聞かれて、この花の様子をね、じっくりと見られていたというような状況でございます。で、今回4年ぶりの開花ということで、前回が平成27年の2015年の9月に開花して、それ以来の開花ということなんですけども、今ですね、こちらの植台黄金若花の、具合をですね見てみますと、もうちょっと真ん中にね仏炎苞というのがあるんですけど、そちらがちょっと倒れているといったような状況で、まだねちょっとだけ匂いも強烈な匂いというね、有名なこの食材黄金若ですけども、ちょっとだけまだ匂いも楽しむことができますので、こちらですね、まだちょっとどうですかね、見頃っていうのは、まあ、今週いっぱい持ちそうかなというところですかね。
そうですね、かなりもう弱ってきているので、できればこの週末お越しいただいた方にもご覧いただけたらなとは思っております。
はい、ということでね、食材黄金若気になる方、できるだけお早めにお越しいただければと思います。さて、真山さん、この令和最初の夏休みとなりますけども、今年は8月3日土曜日、そして4日の日曜日ですね、この2日間、夕方5時から夜8時30分まで、こちら神代植物公園、夜間開園をされるということなんですけども、夜の神代植物公園というのは、このお昼とはどんなところが違うんでしょうか。
そうです、今回ご覧いただけるのが第4室とバラ園を中心に、ご覧いただくんですが、日中とは違いまして、かなり静寂な空間ですし、ま、建物またその周りの空間からですね、かなり神秘的な空間をお楽しみいただけるのかなと思っております。
はい、ということで、本当にですね、先日お邪魔したんですけども、本当に日中とは違いまして、こう何でしょう、植物たちもこうちょっと静かと言いますか、本当に園内がですね、穏やかなこの静けさといったものに包まれていまして、そこにこの時折ですね、この風が吹くんですけども、それが真っ暗なこの園内の木々を揺らしてですね、このサラサラサラという木の揺れる音もですね、こう日中と比べてもかなりこう聞き取れるような、そんな静寂が広がっている素敵な空間となっていますのでね、なかなかね、その夜間神代植物公園に今来る機会というのもね、少ないかと思うので、ぜひこの機会にですね、このお楽しみいただければと思います。そしてですね、この第4室、今私が立っていますこの第4室の中がライトアップされる、そしてこの第4室の中にもですね、この夜にしか咲かない花というのもあったりですね、さらにこの第4室のちょうど真向かいにありますバラ園、こちらもライトアップされるということで、なかなかね、その日中とはまた違った雰囲気でこの花が照らし出されるというのね、またこうライトアップ加減で非常に綺麗な色が出ますので、お楽しみいただければと思います。で、こちら夜間開園ですね、8月3日土曜日と4日日曜日、午後5時から午後8時30分までとなっています。こちら入場が午後8時までとなりますのでね、お気をつけください。そしてこちらの1回午後5時に閉園してから再び開園するというような形になりますので、お越しの際はお気をつけください。そして参加費は300円となっています。こちらの第4室開園されるということで、この第4室のナイトツアーというのも開催されるんですよね。
そうですね、1日2回開催になりまして、45分のコースになっております。
はい、ということで、こちら第4室ツアー、どういった解説を聞くことができるんでしょうか。
そうですね、夜に咲く、まあ、サガリバナであったりとか睡蓮などの、まあ、夜を活動する特徴的な植物を中心に、昼間とは違ったちょっと解説をさせていただければと思っております。
はい、ということで、こちらもね、普段聞くことのできない素敵な解説となっているということなので、皆さんもね、興味のある方はぜひ夜の神代植物公園ね、8月3日土曜日、4日日曜日お越しいただければと思います。で、こちらですね、第4室ナイトツアーなんですけども、各回定員が30名先着順となっています。そして時間ですね、こちら第4室ナイトツアーの開催時間は、1回目が午後6時15分受付開始で、午後6時30分から7時15分までの45分間、そして2回目が午後7時15分受付開始で、午後7時30分から8時15分までの45分間の開演と、開催となっております。 ということでね、普段なかなか楽しむことができないということで非常に期待したいところなんですけども、山さん、ではまあ最後になりますけどもね、このラジオを聞きの方に何かメッセージなどありましたらぜひお願いいたします。
今回のですね、夜間開演は、深大寺さんでやっている夕涼みの会、あと、調布の駅前でやったり、観光フェスタとの共同開催ということで、3カ所それぞれ、色の違った催し物がありますので、それぞれを回っていただいて、最後は、第4室の方にお越しいただければと思っております。ぜひですね、夏休みの思い出作りに、この2日間を使っていただければと思います。ご来園お待ちしております。
はい、真山さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本当にですね、この神代植物公園ね、見ても楽しいですし、この自然をですね、この体いっぱい感じることができるというのも魅力的なんですけども、今ね、夏休み中なので、自由研究などにお困りのね、方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひこの機会にですね、ちょっと普段とは違うその夜の様子を見ていただいて、その夜にしか咲かない花といったものもですね、ぜひちょっとこうメモしていただいて、自由研究のね、一つのネタといいますか、ものにしていただければと思います。それではスタジオを呼んでみたいと思います。静香さん、
はい、夜にしか咲かない花を見られる、ましてやまた2日間だけの開催っていうのは貴重だなと思うんですけど、やっぱり夜ならではだからこそこう持っていった方がいいものとかっていう持ち物など必要なものありますでしょうか。
そうですね、もし可能ならば懐中電灯などの、ね、明かりを持ちいただくのと、あと虫除けですかね、かなり虫が多いので、
はい、
そこは皆様ご準備いただけるとありがたいなと思います。
懐中電灯と虫除けは必須ということですね。まあ、ちょっとまだなかなか夜間温度も下がりませんから、やっぱり水分なども持ち込んで大丈夫ですかね。
ぜひそちらもご準備いただければと思います。
はい、ありがとうございます。まあね、手嶋さんもおっしゃってたみたいに、やっぱり夏休みの自由研究にこう夜しか咲かない花を観察できるっていうのは面白そうですよね。
そうですね、普段とはね全く違う様子になるので、そういったところもちょっと注目していただければと思います。
うん、ぜひご家族でご参加いただけたらと思います。では詳細をお願いします。
はい、はい、それではお問い合わせ先などのご案内させていただきます。本日お邪魔している神代植物公園は営業時間午前9時30分から午後5時までの営業となっています。そして最終入園は午後4時です。また8月3日土曜日、4日日曜日は午後5時に閉園後、改めまして午後8時30分までの夜間開園がされるということです。また休園日ですね、休園日は毎週月曜日となっていますが、月曜日祝日の場合は翌日がお休みとなっております。そして入園料ですね、一般の方、大人の方で500円、65歳以上の方で250円、中学生の方で200円、ただしですね、都内在住在学の中学生の方は無料となっています。また同じく小学生以下の方も入園無料となっていますので、ね、お気軽にお越しいただければと思います。そしてお問い合わせ先です。電話番号 042-483-2300 042-483-2300、神代植物公園サービスセンターまでお願いいたします。ということで、今日の街角レポートはですね、この暑い中、第4室の中から、神代植物公園の第4室の中からお届けしました。こちらからは以上です。
はい、手嶋さん、ありがとうございました。しっかり冷たいもの飲んでね、水分補給してから戻ってきてください。そしてレポートの中でもご紹介いただきましたの食大黄こんにゃくですけども、もう今週末ぐらいまでがなんとか見られるかなというふうにもご紹介いただきました。気になる方は、神代植物公園のツイッターなど SNS もチェックしてみてください。以上、街角レポートでした。